詩編86編はダビデの祈りと題されております。私たちはダビデというと勇ましい戦いの勇士であったり、王として君臨をしていたり、そういうイメージがありますけれども、実はダビデは祈りの人であります。大変祈り深い人であります。そして竪琴の名手であり、賛美をする人物でありました。威厳を持った人物でありますけれども、本当に傷つきやすく心優しい人物でもあったと思われます。今日はそのダビデの祈りである詩編86編を学びたいと思います。この新改訳2017版ではこの86編の詩編を詩編86編を4つの段落に分けております。これはとても学んでみると適切な分け方ではないかなと思います。その4つの段落のですね、最初の部分をまず朗読して、1、2行ずつ朗読してみます。まず一節です。主よ、耳を傾けて私に答えてください。私は苦しみ貧しいのです。これが第一節ですね。で、第二段落の最初は、主よ、私の祈りに耳を傾け、私の願いの声を心に留めてください。これが第二段落の最初です。第三番目のところは12節。我が神、主よ、私は心を尽くしてあなたに感謝し、とこしえまでもあなたをの皆をあがめます。そして最後の第四段落の最初は、御顔を私に向け、私を憐れんでください。このように、この祈りがですね、私のに目を留めてください、耳を傾けてくださいというところから、私の祈りに耳を与えてください、耳を傾けてくださいと言ってますけれども、耳を与えてください、そして私はその祈りが聞かれて、私はあなたに感謝し、あなたの皆を崇めますという、感謝と祈りにこの詩編の作者であるダビデの心が変えられていくわけです。そしてさらに彼は神様との本当に親しい交わりを求めて、神様、私の方に向きを変えて私を憐れんでくださいと祈っていくわけですね。で、私たちはこの祈ることによって神様を変えることはできませんが、祈りによって私たち自身の思いが変えられていくということを経験するわけです。祈りによって私たち自身の心が成長し変えられていくということであります。まず第一段落は、何々してください、私はこうしますということの繰り返しがなされております。主よ、耳を傾けて私に答えてください。私は苦しみ貧しいのです。耳を傾けるというのは、どちらかというとですね、こう体をこう曲げて、ちょっと見てくださいね、こういう感じで何を言いたいんだいってこう体を曲げて、神様がですよ、 こう減り下って私たちの声に耳をこう傾けて、こっちの人見えませんかね。そういう感じでですね、そういう表現なんです。で、この耳というのが複数形、両方の耳じゃなくて単数形になってるんです。もともとの言葉ではね。だから神様はこういう感じで、このダビデの祈りに耳を傾けるという、イメージをお持ちになっていただければと思います。私は苦しみ貧しいのです。私は今哀れな状態です。そして私はあなたの助けが本当に必要な貧しい人間なんですというこのダビデの告白がなされています。そして次に私の魂をお守りください。この魂というのは何か私たちの心の一部ではなくて私たちの存在全体を体も含めて心も含めて魂も含めて全てを表している言葉です。私自身をと言ってもいいでしょう。私自身をお守りください。まあこれは英語の訳だとプリザーブという言葉になっていますけれども、まあこの保存する、守って、この生かし続けてくださる。私の魂をお守りください。私は神を恐れるものです。神様、私はあなたを信じています。あなたを、まあ、いい意味でですよ。神様を恐れているものです。あなたのしもべをお救いください。あなたは私の神ですから。私はあなたに信頼していますから。そして次に、主よ、私を憐れんでください。この憐れむという言葉は、この、まあ、恵む。このような貧しい状態にある私を同情してくださり、私に恵みをお与えくださるようにということであります。なぜなら、絶えず、これは一日中という。一日中私はあなたにお呼びしていますから、コールしてますから。そして、この段落の最後の方の祈りは、このしもべの魂を喜ばせてください。主よ、私の魂はあなたを仰ぎ求めています。祈りは、私と神様との対話であります。私たちがただ自分の内側で悩み苦しんでいるだけではなく、私はこうなんです。あなたに呼びかけています。あなたに祈っています。という祈る、しかも生きておられて、私たちの祈りに応えてくださる神様にお祈りをすることができる。だから、うつむいて縮こまって閉じこもってしまうんではなくて、心は大きく開いて、神様とこの叫び、神様に私たちは祈ることができるわけです。なぜならば、次にありますように、主よ、誠にあなたは慈しみ深く、許しに富み、あなたを呼び求めるすべてに恵み豊かであられます。この同じ段落、まあ1のですね、5節と、それから第3段落の最後の15節は、神様がいかに恵み深い、慈しみ深い、決して怒りっぽくなく、私たちの罪に対しても寛容であり、怒るのに遅く、恵み豊かなお方であるか、ということを告白しているわけですね。 慈しみ深いというのは良いという意味なんです。つまり神様は善意のお方、良きお方であって、私たちの幸せを願っておられるお方なんだということですね。許しに富というのは、私たちの間違いや失敗や罪をに対して許してくださるお方なんだ。そして神様を呼び求めるすべてのものに対して、恵み豊かな恵み、すなわち神様は私たちと結ばれた契約を決して私たちの不従順のゆえに破棄されるお方ではなく、忍耐と愛をもって、その誠実さをもって私たちに恵みをもって接してくださるお方なんだということを告白しているわけですね。で、第二段落はこのように始まります。主よ、私の祈りに耳を傾け、私の願いの声を心に留めてください。この祈りに耳を傾けというのは、英語の訳だと Give ear to my prayer とこうなっている。私の祈りに耳を与えてくださいとこういう。ですから一節の第一段落の言葉とは違う言葉が使われているんですね。あなたの耳を私の祈りに与えてくださいとこういうのが直訳であります。これも単数形ですね、耳は。そして私の願いの声を心に留めてください、注意深く聞いてください、リッスンしてくださいということなんですね。苦難の日に私はあなたを呼び求めます。あなたが私に答えてくださるからです。苦しみの時に神様に向かって私たちは呼び求めることができる。呼び求めなければならない。なぜなら、あなたが私に、神が私の叫びに応えてくださるから。そしてこの詩編の作者は、主よ、神々のうちで、あなたに並ぶものはなく、あなたの御業に比べられるものはありません。神様の存在と、誠の神様の御業に比較できるような神々はいないと。だから、すべての国の民は、あなたの御前にひれ伏す、あなたを礼拝するようになるんだと言ってるわけですね。そして続いて、誠にあなたは大いなる方、苦しい御業を行われる方、神様自身が大いなる神であり、神様のなさる御業はワンダフル、苦しい、人間では考えもつかない不思議な御業を行われる方だ。そしてここが大事な言葉なんですけれども、十節の最後ですね。あなただけが神です。あなただけが神です。あなただけが神です。私たちは弱い人間です。どんなに権力を持っている人でも、どんなに賢い人でも神ではない。あなただけが神ですと告白します。つまり王であるところのダビデは、自分が神ではなく、天と地を創造し全てを治められる神だけが神だ。そして主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理の地を歩みます。私たちは神様の御言葉を通して 私、神様がどのように道を備えてくださり、どのように道を歩むべきかを教えていただけるのです。ですから私たちは御言葉に耳を傾けなければなりません。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですと、119編の詩編にありますように、この暗闇の時代において、私たちの足、次のステップ、次の一歩を踏み出すための、そういう、その一歩はですね、神様によって照らされている。御言葉が私の足の灯火、私の道の光である。だから私はあなたの真理のうちを歩みますと告白します。で、次の言葉も非常に興味深いものです。私の心を一つにしてください。皆を恐れるように。すなわち神様のご自身を恐れるように、私の心を一つにしてくださいというのです。思い煩いという言葉がありますね。新約聖書で思い煩うなと。思い煩わないで、神に祈れという、ピリピ人への手紙のところがありますけれども、思い煩うというこの言葉はですね、思いが、分裂するっていうような意味があるわけなんです。ですから私たちは神様を信頼したいけれども、やっぱり自分の力に頼りたい。神様にあって平安をいただきたいけれども、思い煩ってしまう。そういう、この複雑な、自分でも何を考えているのかわからないような、分裂した心を持っているわけですね。それに対して、ダビデは、私の心を一つにしてください。Unite という言葉が英語では使われていますけれども、分裂からそれを一つにしてください。じゃあ一つにするためにはどうしたらいいのか。神様を見上げることなんです。自分を見て自分の心を一つにしてということはできません。神様の前に自分の弱さと愚かさと罪を知り、それを認めたときに、ああ、自分は罪人なんだ。弱い人間なんだ。貧しいものなんだ。神様なしに生きていくことはできない。そういう人間なんだということが分かって、自分自身を受け入れる。自分の心が一つになって、神様に頼るようになるわけですね。さて、第三段落ですけれども、ここでは賛美が出てまいります。このような祈りを耳を傾けてくださいという神様への祈りが聞き上げられて、このように神様に感謝し、皆を崇めております。我が神主よ、私は心を尽くしてあなたに感謝し、とこしえまでもあなたの皆をあがめます。私は心全体で一つにされたので、心一つにされたので、その心のすべてをもって神様あなたに感謝を捧げます。そしていつまでもとこしえまでも神様の皆をあがめます。なぜなら、あなたの恵みは私の上に大きく、あなたが私の魂を黄泉の深みから救い出してくださるからです。神様は選んでくれたこのダビデが罪を犯したり、失敗をしたり、傲慢になったり、いろいろしたことがこの第2サムエル記に出てまいりますけれども、しかしその前に神様の前に 罪を認めて悔い改めたときに、神様は許し、そして敵の手からも守ってくださって、黄泉ですね。死の後に行くところの、死んだ後に行くところのその黄泉の深みから、私をこう、手を取ってですね、ぐいっとこう引き上げてくれたっていう感じなんですね、この言葉は。自分一人だとこう、泥沼の中にこう、沈み込んで、滅んでいくようなものを救い出してくださった。しっかりと私の手を握って引き上げてくれたということですね。で、この高ぶる者たちがこのダビデに対して立ち向かってくるわけですし、ダビデの命を求めているわけです。神様に対する恐れは彼らにはありません。しかし、第三段落の最後に、ダビデはこのように歌います。しかし主よ、あなたは憐れみ深く、情け深い神。怒るのに遅く、恵みと誠に富んでおられます。これは素晴らしい告白です。憐れみ深くというのは、英語だとコンパッションという言葉ですね。コンパッション。コムというのは一緒に。パッションというのは、まあ、情熱という意味もありますけれども、苦しみという意味もあります。で、バッハのマタイ受難曲はマテウス・パッションと、パッション。受難曲を、ですから、苦しみ、悩みという意味もあります。だから神様は高いところに立って私たちの苦しみを見下ろしている方ではなく、私たちのうちにあってコンパッション、すなわち私たちの苦しみを共にしてくださる方なんだ。私たちの痛みを共に痛んでくださる方で、そして私たちを同情し癒してくださる方なんだ。憐れみ深いというのはそういう意味です。情け深いというのは、私たちの失敗に対して寛大にそれをこう許してくださるお方ということですね。で、怒るのに遅くというのはスローという言葉が使われていますね。怒りっぽい、私もそういう点がありますけれども、何か言われるとすぐこう反応してリアクションでですね、こうすぐにこう怒ってしまうタイプの人もいるかもしれないですね。まあそうじゃない人もいると思いますけど、神様はそういう方じゃなくて、私たちがやったらすぐガーッとこう怒る方ではなくて、忍耐深くよく自分を考えてみなさいよ、なぜこんなことになったのかよくね静まって考えるんだよ、私は怒るのはちょっと待ってるからという、そういうお方だということですね。恵みと誠に富んでおられる方、豊かな恵み、これは先ほどから出てくる神様は誠実なお方、約束を守られるお方であり、誠というのは真実、混じり気のない真実な愛をもって私たちを愛されるお方だと言っているわけです。で、最後の段落に行きます。御顔を私に向け、私を憐れんでください。神様はそちらの方を向いてるんじゃなくて、私の方を向いて私にあなたのお顔を見せてください。私はあなたにお会いしたいんです。あなたと目と目を合わせて、顔と顔と合わせてあなたと交わりをしたいんです。私の方にターンですね、こう向きを変えて私の方を見てください。私を憐れんでください。 あなたのしもべにあなたの力を与えてください。御力というのはあなたの力。私の力ではなくて、神様、あなたの道、お力を与えてください。あなたのはしための子をお救いください。はしためというのは、まあ、メイドさんですね。メイドさん。ですから身分の高くない、そういうこう、お手伝いさんのこのような私を、自分のことをそういうふうにダビデは言ってるわけですね。お救いください。私に慈しみの印を行ってください。というのは、私に慈しみ、すなわち、あなたが良いお方であって、私に最善のことを願っていらっしゃるということを、章、すなわち見せてください、とこう言ってるわけです。言葉だけではなくて、神様の御顔を通して、また神様の御業を通して、私にあなたの慈しみ、あなたが良いお方である。そして良いことを願っていらっしゃることを表してください。そうすれば私を憎んで私を殺そうとしている者たちは恥を見るでしょうと。最後に、主よ、あなたが私を助け、慰めてくださるからです。この助けるというこの言葉はですね、サポートする、支えるということですね。主よ、あなたが私をしっかり支えてくださる。これ以上落っこちないように、迷わないように、私を支えてくださり、慰めてくださる。ただ、かわいそうねっていうだけじゃなくて、私の悩みを理解し、私を支え、私を抱きしめ、がっかりするんじゃないよ。嘆くんじゃないよ。あなたには希望があるんだよ。そういうことをですね、言って、私たちをこの、慰め、励ましてくださるお方だ。前にも申し上げたことがありますが、今から数百年も前に、ドイツのハイデルベルグでですね、ハイデルベルグ信仰問答書というのを若い牧師が作りました。最も、素晴らしい信仰問答書ですね。そこで第一のところに出てくるのは、あなたにとって生きるにも死ぬにも、ただ一つの慰めは何ですかっていう質問なんです。だ質問があって答えがあるんです。あなたにとって生きるにも死ぬにも、ただ一つの慰めは何かっていう質問に対して答えはですね、私にとっては生きるにしても死ぬにしても、私自身が自分のものではなく、私の救い主であるイエス・キリストのものであるということが唯一の慰めだと。私は私のものではなくて、私を愛してご自身をお捧げになって救いに導いてくださって、あなたと私は一つだよと言ってくださるこのイエス様のものであるということが、生きるにしても死ぬにしても唯一の慰めであると告白したわけですね。それからいろいろこう質問と答えがずっと続いていくわけなんですけど、今私たちは慰めが必要です。傷ついています。落ち込んでいます。迷っています。引きこもってしまいがちであります。でも慰めが必要なんです。でも慰めは このダビデが歌っているように、主は私を助け、私を支え、慰めてくださるから、この慰め主なる神が私たちと共におられるということですね。耳を傾けてください。あなたの耳を私の祈りに与えてください。主よ、私は心を尽くしてあなたに感謝し、あなたの皆をあがめます。御顔を私に向けてください。なぜなら、主よあなたが私の助け、慰め、私を助け慰めてくださるからです。今日そのように神様が語っておられます。今日の御言葉を思い起こして、それぞれの祈りを慰め主なる神様に捧げていただきたいと思います。